先生1週間待ち遠しかったんですけれども、いよいよ今週は最新の治療についていろいろとお話を伺えるということで、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず前回のおさらいというところでお話を伺いたいんですが、肺がんの主な治療方法というのはどういったものがあるんでしょうか。
病気の広がりというようなところが治療法の選択に大事なんですが、肺にとどまっているような肺がんに関しては手術とか場合によっては放射線が適用になります。これらは局所治療というふうに我々は呼んでますが、あと大事なところは肺がんというのは非常に進行の早いがんだというようなことを先週お話ししたと思いますが、そういった中ではリンパ節転移であったり遠隔転移といわれる骨とか脳とかへの転移が多いがんです。そういったところも全体的に治療する全身治療の中では抗がん剤、分子標的薬と今回2年前から使えるようになった免疫チェックポイント阻害剤、免疫療法がありますね。
はい、ということでまずお話を伺っていきたいと思いますのが、肺がんの分子標的薬治療ということで、こちらどうぞ仕組みの解説からお願いします。
はい、分子標的とお聞きすると非常に難しいように感じられる方も多いと思いますが、簡単に言うとですね、実は がんというと、もともとは自分の細胞が変化してできたもので、正常細胞とがん細胞の違いっていうのは実は非常に少ないんですね。正常細胞はしっかりコントロールされて、あまりどんどん増えないようなシステムがありますが、がん細胞に関してはそういった体の言うことを聞かずにどんどん増えていくのががん細胞で、その違いが見つけれれば、その違いを標的にしてお薬をがんだけに到達させることができるんじゃないかというようなところが分子標的薬のメカニズムであります。ちょっと話が難しくなって申し訳ないんですが、その違いの一番の顕著なものとして遺伝子変異というのがあります。肺がんにおいてはその EGFR という遺伝子変異と歩く遺伝子異常っていうのが起こってくるがんで、 EGFR の遺伝子変異はだいたい腺がんの 40% くらいに起こってきまして、歩く遺伝子異常は腺がんの5% くらいに起こってくると言われています。それらを調べて、その、目印がある患者に関してはその遺伝子変異に、特化したお薬があって、それは経口剤で、抗がん剤の2倍以上効くというようなデータがありますから、逆にその遺伝子異常のある人の方が運がいいというようなことも言えるんですね。ちょっとお話は難しくなって申し訳ないんですが、その目印のあるがん細胞があった場合はその分子標的薬が適用になるとお考えになってください。
その治療薬を開発した方、作った方というのも、ね、素晴らしいところに着目して。
そうですね、実はですね、がんは遺伝子の異常で起こってくるっていうことは昔から言われてたんですが、それはいろんな遺伝子変異、遺伝子異常が積み重なってきてやっとがんになるというのが、昔のメカニズムで言われてきたことなんですが、その EGFR とか ALK というような遺伝子変異は、その遺伝子変異1個だけで、その途中の遺伝子変異を飛び越してがんになるというようなことで、これらの遺伝子変異のある人は実は女性が多かったり、タバコを吸ってない人が多かったりというようなことで、どちらかというと治療としても組みしやすい、相手のがんというふうに考えることができます。
これはあの飲み薬なんですか、それとも注射のようにこう液体を。
飲み薬で、毎日1回飲むだけで、ま、あの若干の副作用は、全くあのがんだけに言ってくれればいいんですが、その、ま、副作用としては皮疹であったり下痢であったり、皮疹っていうのはちょっとあのお顔を中心にポツポツとした、皮疹が出てきます。あとは、下痢、あともう一つちょっと注意しなきゃダメなのは、肺炎の中で、薬剤による間質性肺炎っていうのが起きたりします。これはあのゲフィチニブ、商品名でいうとイレッサが、まあ、劇的によく効くお薬だということで、むやみに使われた時代に、その間質性肺炎が、まあ、頻度が多く起こったというようなところで、これは今あのどういう患者が間質性肺炎が起きやすいかというようなところの情報が蓄積されてきましたので、今はそれほど多くはないですが、それでも、やはり注意しなければならない副作用の一つですね。
副作用とその作用というのはやはりこう表裏一体というんでしょうか、ついて回るものですので、その辺は注意をしながら。であとはあの弱点という言い方をしていいのかちょっと難しいところですけれども、何か分子標的薬についてはないんですか。
劇的に効く分子標的薬なんですが、その遺伝子変異のある患者にそのお薬をやったとしても、がんが消滅してしまうとこまではいかないんですね。だいたい1年前後で、またがんがむくむくと大きくなってくるというようなところがあります。ただその時の耐性っていうのがお薬の効かなくなることなんですが、その耐性のメカニズムもだんだん分かってきて、その半分は、また耐性の遺伝子変異、これはあのちょっと難しいですが T790M というような場所に起こってくる変異なんですが、それが 50% を占めるということで、これは最近ですね、この耐性遺伝子変異を目印にした分子標的薬も使われるようになってきました。ですから耐性になった時にもう一度気管支鏡をやってもらうとか、あとは外から、CT を使って針を刺したりして組織を取って、そのがん細胞から T の 790M 遺伝子変異があった場合には、もう一つの分子標的薬を使えるというようなことが最近の進歩です。